ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。最近のトピックをご紹介します。2月22日に米国で行われた日米首脳会談において、安倍総理より国連安保理決議を通じて国際社会が明確なメッセージを発するべきであり、安保理が新たな決議を採択し、制裁の追加・強化を実施することが重要であると述べました。また拉致問題について、自分の政権のうちに完全に解決するとの決意を表明し、これまでの米国の理解と支持に感謝を述べました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月20日兵庫県神戸市の兵庫県公館において開催されました、拉致問題を考える国民大集会 in 兵庫神戸についてご紹介します。この集いは、すべての拉致被害者の帰国実現を目指して、政府拉致問題対策本部、兵庫県および神戸市が共同で開催したものです。第一部では、主催者として西村内閣府副大臣が出席し、拉致問題に対する政府の取り組みを紹介するとともに、拉致問題の早期解決に向けた決意を述べました。また拉致被害者のご家族を代表して、拉致被害者家族会の飯塚茂雄代表、拉致被害者有本恵子さんのご両親である有本明弘さん、佳代子さんご夫妻が出席され、拉致問題の一刻も早い解決と国民の幅広い支援を強く訴えました。第2部では、映画恵み引き裂かれた家族の30年の上映会が開催されました。この国民の集いの詳しい内容は、後日この番組でご紹介します。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月11日ファイナンシャルタイムズ紙における中国専門家の寄稿について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月28日付のファイナンシャルタイムズ紙に、中国共産党中央党校の機関紙学習時報という機関紙がありますが、そこの副編集長が寄稿をいたしました、論文を寄稿したんですが、それが中国が北朝鮮を放棄することを検討すべきであるという、そういう内容のものでしたので、大変注目を集めました。この寄稿文は、 北朝鮮が3回目の核実験を行ったということがですね、中国にとって北朝鮮との同盟関係を見直す好機に良い機会になっていると、いくつかの理由によってですね、中国は北朝鮮を放棄して見限って朝鮮半島の再統一を推し進めるべきであると、推進すべきであるという、そういう意見を主張したわけであります。この寄稿文において、この中国の共産党の専門家は理由として5つの点を挙げました。第1は、イデオロギーに基づく国家間の関係は非常に危険であると。中国と北朝鮮両国は共に社会主義国なわけですが、しかし中朝間の違いといいますか、差異というものは、今は中国と西側諸国との間の違い、差異よりもはるかに大きくなっている。2番目には、中国の戦略的な安全保障というものを、地政学的な同盟国である北朝鮮、地政学的な観点で考えて戦略的安全保障を北朝鮮に置くことは、時代遅れになっていると主張いたしました。北朝鮮がそれはアメリカの先制攻撃の対象になる可能性が今出てきているということでありますので、その点を考えると、北朝鮮のもういわば干渉国としての有用性というものはなくなったんだと、そのように主張いたしました。そして3番目に、北朝鮮は改革を行わないし、また世界に対して開放もしないと。おそらく北朝鮮は改革開放を実行すると政権が崩壊する可能性があるということを考えて、改革も開放もやらないんだろうというわけでありますが、中国はだとすると、なぜそういうその北朝鮮の政権あるいは国家との関係を維持しなければならないのかと、そういう重大な疑問が出てくるんだと主張したわけであります。そして4番目に、現在北朝鮮は中国から離れつつある、離反しつつあると。で、中国は北朝鮮との関係というものを、現実に基づくものよりも、むしろそれに代わって過去の朝鮮戦争の時に犠牲を共有したという、そこを通じて北朝鮮との関係を考えるというものを、中国は好んでいるというわけでありますが、しかし北朝鮮はそれと全く違うと。もうすでに1960年代に北朝鮮は朝鮮戦争の歴史を書き直してしまったと。で、北朝鮮は何十万人もの中国人が犠牲になって北朝鮮を守ったという、その事実をですね、歴史的記録から抹消したんだと、著者は強調いたしました。そして第5番目に、北朝鮮が一旦核兵器を手にした場合、気まぐれとも言うべき金正恩政権というのは、中国に対して核兵器による脅迫、脅しをする可能性があると。核武装した北朝鮮というのは、中国が万が一北朝鮮の要求に応じなかった場合、あるいは米国が北朝鮮に好意を示した、そういう場合において、北朝鮮は中国に圧力をかけようとするということが大いにあり得ると、完全にそういうことは考えられるんだと、筆者は主張したわけであります。それで、この中国共産党の専門家はですね、そのような理由に基づいて、中国は北朝鮮を放棄することを検討すべきであると、そのように結論を導きました。そして放棄する上での最善の方法というのは、北朝鮮が韓国と再統一するのを促すことだと、すなわち朝鮮半島の統一を促すことが最善の策なんだと、主張したわけであります。そこには、3つ中国にとっての利点があると筆者は強調いたしましたが、第1は、それがワシントン、東京、ソウルという、 日米韓3カ国のですね、戦略的同盟関係を揺るがす、まあその上で助けになると。そして2番目には中国に対する北東アジアからの地政学的な圧力というものを和らげる、緩和できるんだと。そして3番目に台湾問題の解決に役に立つことになると。まあそういう理由に基づいて最善の、中国にとって最善の策は朝鮮半島の再統一というものを推進すること、促すことであるというふうにこの論文の著者は結論をつけました。まあ、そして、まあ、その最善の策が難しい場合には事前の策というものがあると。で、まあ、事前の策では北朝鮮に親中的な、まあ、中国に近い親しい、まあ、そういう政権が生まれるように影響力を、まあ、行使して、まあ、そしてその結果生まれた親中国的な北朝鮮の政権にですね、核兵器を放棄させ、そして普通の国になって発展するということを圧力をかけてそちらの方向に持っていくべきであるという、そういう主張をいたしました。もちろん、ここまで紹介してきたこの中国共産党中央党校の、まあ、副編集長、機関紙の副編集長の議論というものはですね、現在の中国の公式的な立場とは異なっております。まあ、しかし北朝鮮が今後も核実験を続け、そして国際社会に対する挑発というものを続けるということを想定しますと、まあ、仮にそういうことになるんであれば、中国は明らかに対北朝鮮政策を、まあ、再検討すると、まあ、そういうことが十分に考えられるかと思います。まあ、北朝鮮は従いまして少なくとも非核化に向けて努力をしなければいけないわけですし、そうでない限りいずれ中国が北朝鮮を放棄するかもしれないという、北朝鮮にとってみますと極めて深刻なに直面する可能性が出てきているということが今極めて重要であろうかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者田口愛子さんのお兄さん飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは2011年10月25日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口愛子さんは拉致されました。それではお聞きください。
田口愛子、私はあなたのあんちゃんの茂雄です。この放送を何度かそちらで聞いたかもしれませんが、また再度メッセージを送りたいと思ってます。私たちは決してあなたを忘れることはありません。当然ながら八重子も可愛い光一郎、そして綾、この子たちのことを絶対忘れてはいないでしょう。今、あまり長い間日が経ってしまいましたが、それなりに光一郎、綾はそれぞれの生活で頑張って元気に過ごしています。あなたが帰ってきた時に、そういった愛しい家族に絶対会えると、まあいうふうに私たちも思い、あなたもその気持ちで今じっと頑張って我慢をしていると思います。もしあなたがあまり長い間日本に帰れないという、こういった状況を踏まえて結婚をしているかもしれません。まあ私たちはそれはそれで別にいいことだと。命を長らえ、生活を伸ばし、いずれ来る幸せな日々を待つためにも、 そういったこともあるでしょう。その件については、私たち兄弟、あるいは子供たちも、決して責めたりはしない。そういった今、考えています。したがって、どんな状態であっても、絶対に生きていてください。生きていれば希望も湧いてきますし、いつか幸せな日が来ると、そういったことを胸に抱きながら、非常に大変な環境ですけども、私たちは頑張って待っててくださいと言うしか今はないんです。したがって、この放送をもし聞いてくれたならば、その辺を十分考え合わせて、他の人たちと共に元気でいることを祈ってます。絶対に帰ってきてください。私たちはそれまでは絶対頑張ります。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち、横田めぐみさんの同級生の会からのメッセージ、そして演奏曲翼をくださいをお届けします。この演奏にはめぐみさんの同級生吉田直也さんもバイオリンで参加してくださいました。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。この歌は中学の時の合唱コンクールでクラス対抗でコーラスしためぐみとの思い出の曲です。懐かしく、また歌詞も意味が深く、悲しみのない自由なところへめぐみも飛んででも帰ってきてほしい、その思いで歌います。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう 強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数 9950kHz。 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。